代議員および評議員の皆さん、おはようございます。 CS 通信インターネット中継をご覧の全国の皆さんにも心からの挨拶を送ります。私は中委員会を代表して討論の結合を行います。3日間の討論で62人の同志が発言しました。全体として大会決議案と中央委員会報告が豊かに深められ、実践への決意と抱負が語られた明るく楽しい、笑いあり涙ありの素晴らしい討論になったと思います。討論での発言を希望された方は259人に及びます。すべてがやれればよかったわけでありますが、あと1週間ぐらい続かなければできませんので、ご容赦いただきたいと思います。用意した発言原稿がありましたら、ぜひ事務局にお届けください。新しい中委員会の責任で今後の活動に大いに生かすようにしたいと思います。大会初日の中委員会報告は、全国で CS 通信とインターネット中継で約2万人が視聴し、数百名の感想文が送られてきました。まず全国からの反響を報告しておきたいと思います。中委員会報告は全体として全国の同志も極めて積極的に受け止められています。特に前頭討論の中でさらに突っ込んだ解明が求められた問題について、中央委員会報告がそれに正面から答えたことに対して歓迎の声が寄せられているのが特徴です。報告では前頭討論と情勢の進展を踏まえて、特に次の書店で新しい解明と提起を行いました。米軍基地問題の解決の法度と日米安保体制について、経済危機への対応とルールある経済社会の意義について、労働運動の現状と展望をどう捉えるか、米国オバマ政権をどう捉えどう対応するか、地球環境問題への国際社会の対応の到達点と今後の課題について、中期的展望に立った成長発展目標を提案した意味についてなどであります。特に日米関係について、対等なパートナーというならばこの現実はどうかと、日米軍事同盟の現実の姿を事実に照らして明らかにし、その異常な実態の是正を求めた報告の提起に対しては、極めて強い反響と共感の声が寄せられました。安保条約を廃棄していくという課題は我が党綱領の政治変革の要中の要の課題ですが、この問題で大会が大きな方向を提起し、全党から大きな反響があったことは非常に重要であります。私たちが大会報告で提起したような内容は、本来こういうことは日本政府こそ提起すべきことではないでしょうか。しかし民主党政権になっても日米軍事同盟絶対化の枠組みからは一歩も出られず、米国に対してまともにものが言えない、そういうもとで中央委員会報告は大会という我が党の最高意思決定機関の名において、 21世紀のあるべき日米関係の未来についての我が党の立場を米国政府へのメッセージとして述べたものともなりました。中央委員会が決議案を提案し、全党討論でさらに解明が求められる問題が提起され、それに応えて大会の中央委員会報告ではさらに問題を突っ込んで解明しました。こうして全党討論を通じて党全体の認識が大きく豊かに発展したことが確認できると思います。ここには我が党ならではの双方向の認識の発展の民主的なプロセス、民主集中制という組織原則のまさに生命力が示されているということをまず強調しておきたいと思います。大会討論での発言はどれも豊かで素晴らしい内容のもので、前衛大会特集号が近く編集発売されますが、全員の発言を収録したいと思います。で、発言はその全体が党活動の発展の上での宝庫とも言うべきたくさんの教訓に満ち満ちているので、ぜひ活かしていただきたいと思います。結合ではおそらく参加者の皆さんが共通して感じたであろういくつかの特徴点について述べておきたいと思います。4点ほど話したいと思います。第1は、国民が新しい政治への探求を本格的に始めている、この情勢の前向きの劇的な変化がこんなにも生き生きと語られた大会はなかったということであります。農林漁業という第一次産業の分野で大規模な自民党支持の崩壊の下で、全国各地で新たな交流と対話が進んでいることが多くの発言で語られました。JA と森林組合での私の挨拶というのはどちらもごく短いものでしたけれども、そして述べたことは私たちが平素語っていることでしたけれども、それが大変大きな反響となって新しい方々の気持ちに動かし、そして全国でそういう交流と対話が進んでいるのは本当に嬉しいことであります。我が党や農協森林組合との交流対話の中で、農家の気持ちが一番わかるのが共産党という評価が広がっている、本当に嬉しいことであります。農協との懇談会の会場に行ってみると、共産党との懇談会の立派な看板が立っているということが発言がありましたが、今や誰の目もはばかるところなく自由な交流が可能な時代になった、このことが本当に豊かに交流されたと思います。大会には JA 全中の藤井茂雄専務理事に初めて来賓としてお越しいただき、茂木守会長の再生産可能な価格交渉と所得交渉、国境措置の維持強化、日米 FTA 反対、食料主権の確立、こうした方向は我々の目指す方向と全く同じであり、心強い限りですというメッセージをいただきましたが、心強い限りであります。大変嬉しい激励であり、農協の皆さんとの対話と共同がさらに発展することを心から願うものであります。自治体で起こっている変化も劇的であり、多くの地方議会で奮闘している大議員の皆さんからその様子が生き生きと報告されました。 それぞれが教訓的でしたが、一つだけ結論で申しますと、富山県議会議員の代議員の発言は、県議会でたった一人の議員でも議会全体を動かしているという様子が語られました。日本共産党が単独で提案した日米 FTA に反対する意見書が採択された。どう行動したらいいかわからなくなっている民主党にも働きかけ、辺野古米軍基地建設に反対する意見書を一部修正させた上、可決させた。こうした下で1議席でいいのかと、複数議席への挑戦に決意を固めているとの発言でありました。一人の議員の声でも議会全体が動く、それは政治を変えたいという国民の巨大な声が情勢を前に動かす力として働き、それは国政だけではなくて地方政治もそういう力が働いているからに他なりません。変化は知識人にも及んでいるということが語られました。東京の弁護士の党組織からは、情勢の反動的逆行を許さないことへの決意とともに、この 1,2 年の間に20代30代の若手弁護士が一貫して弱者のために戦う共産党は筋が通っている、そういう人生が歩みたいと次々と入党していると、これは近年なかったことだとの嬉しい報告がありました。第一次産業から知識人まで変化は広大です。そういうもとで全国革新婚の品川雅史さんから来賓挨拶で、今ほど大きな激動期はない、行き過ぎた大企業依存、アメリカ依存の根底には反響があった、それがはっきり崩れ始めている、共産党は自分たちの出番に自信を持つ時だという激励をいただいたことは、参加者に大きな感銘を与えました。これは私たちが自分自身で言いますと、よりも第三者の品川さんから言われますと、大変大きな激励になります。反響の壁が崩れてきていることは、多くの発言で裏付けられました。熊本県上天草市の代議員は、前回の市議選は30票差で次点だったが、今回は3倍化してトップ当選を勝ち取った、情勢の大きな変化を実感する、以前は宮下さんはよかしとばってん、共産党だけんな、無所属で出たらトップ当選倍、無所属で出ますせ、だいたいこの発言でいいですかね、そういうふうに聞こえたんですけどとよく言われた。まだ共産党アレルギーがあった、それが今度の選挙では共産党でないといかんと言われるようになった、熊本県というのは保守の地盤強かったところですけど、もうそこで反共の壁がガラガラっと崩れてる様子が、劇的な変化が語られました。もちろん私たちはなお日本共産党を封じ込めようとする動きを過小評価しません。しかし品川さんが、反響は恐れるに及ばない、国民には通用しなくなりつつあるというのはまさにその通りであります。その機会で大いに奮闘しようではありませんか。こういう情勢の変化は自然に起こったのではありません。党と国民のスクラムを組んでの戦いによって新しい情勢は開かれてきました。多くの発言でそのことへの確信が語られ、そして戦いを通じてたくましく成長する姿が語られたことは、何よりも嬉しいことでありました。京都府から参加した19歳の最年少の代議員は、高校時代に私学女性増額の運動に取り組み、大阪府知事を相手に大論争を行い、府の制度として 所得の少ない家庭の生徒への授業料無料制度を作らせた、その経験を語りました。高校生に笑顔をくださいという会を作ってということでありましたが、私は橋本知事と高校生の皆さんとの論戦の議事録を読んでみたんですけども、圧倒的に高校生の勝ちです。しかも理詰めでやってます。教育の機会均等、競争主義の教育はいけない、そして順々に解いて、まあ、相手は最後はもうそれだったら政治家をやればいいじゃないかというようなせぜりふをやるような追い詰め方をやってる、そういう活動をやってきた。ただ大学に入って一時期学ぶにはわからなくなったけれども、母校の文化祭で高校生の社会問題や平和問題の展示を見て、学ぶことを中軸にして社会や人間の営みがあることを知り、共産党は私が自分らしく生きられる場所と確信し、迷いことなく入党したという経験を語りました。民生共産党は温かい場所、今日というスタート日をスタートに頑張っていきたいという発言は、日本の未来はよいよと開けているということを示す発言だったと思います。この若い同士の入党をみんなで祝福したいと思います。広島県福山市議の代議員は、シャープの派遣切りとの戦いを通じて成長する青年労働者の姿を語りました。党と民主団体が一体に命を丸ごと支える活動に取り組む中で、私は人間が嫌いと話していた青年労働者が人間を信じられるようになった、今度は自分が派遣切りにあった人を助けたいと人間への信頼を取り戻した、そして日本の現実を変えねばと入党し、選挙でも素晴らしい力を発揮しているとの報告でした。今日本の情勢は、国民が新しい政治を大規模に探求する大激動の時代に入っています。そしてこの変化は党と国民の戦いが作ったものです。そして戦う中で国民も変化し成長している。皆さん、ここに確信を持って、情勢の変化にふさわしい広い視野と高い志を持って共に奮闘しようではありませんか。第二に、討論を通じて参院選躍進に全国が一つで挑戦する決意がみなぎったということであります。比例代表と選挙区の多くの予定候補から決意表明がありました。個々の名前は申しませんが、底抜けに明るく元気な候補者、静かな中にも強い闘志の炎がメラメラと燃えていることを感じさせた候補者、多士済々、個性豊かな候補者を私たちは持っていることを誇りに思うものであります。候補者の方々はその全員が全て国会議員としてすぐに戦う力を持っています。選挙勝利を目指す対話活動や党勢拡大でもすでに先頭に立った奮闘をされています。全国の力を一つに集めて、比例代表5人と東京選挙区の議席の絶対確保を図るとともに、一人でも多くの国会議員を作ろうじゃありませんか。発言を聞いて、やはりここが要だと感じたのは、支部が主役の選挙戦の重要性です。岡山県瀬戸内市の代議員は、こういう発言をしました。総選挙では得票を前回比 106% との増やしたが、参議院選挙に向けてもうすでに全力を挙げています。総選挙後も腰を下ろしていません。腰というのは一体一度下ろすと上げることが大変だからです。 総選挙後に始めた参院選勝利支部ニュースは22号となり、みんなが楽しみにしている宣伝だよ拡大だよと呼びかけられると、ついつい足が向く仕掛けになっています。草の根での宣伝を3世帯に1回の割合、1800回の目標で取り組み、総選挙をすでに900回を突破している。みんな表に出て元気な姿、顔を見てもらっています。正義の味方でも顔を見なくては分かりません。こういう発言でしたが、支部が主役で楽しく元気に戦っている姿がこう伝わってくる発言でした。兵庫県芦屋市の代議員は、ハンドバイク宣伝を支部が主役で取り組んでいる姿を語りました。何々町の誰々ですと名乗って、なんで私が共産党を応援するかと言いますと、と身近に分かりやすく話しています。母子家庭のお母さんが暗いトンネルの中を子供の手を引いて一生懸命歩いてきた、ふとその手を離しそうになる、お金が欲しいんやない、希望がないんやと聞く人の心にしみる訴えをされる84歳の当院は脳梗塞を患い、リハビリで4年ぶりに復活しました。マイクを握る手が震えるほどの感激で、気分は爽快だ、涙が出るほど嬉しいと述べたという発言でした。私はこの発言聞いて、こういう活動ができる党が日本の他にあるだろうかと、民主党がこのハンドマイク宣伝やりましたら政治と金の問題はどうしたということになるでしょう。やはりこういう素晴らしい活動ができるのは、文字通り日本共産党だけだということを誇りを持って聞いたわけであります。情勢が求める有権者の過半数の対話をの呼びかけに応えた活動への決意もたくさん語られました。すでにこの取り組みを開始している報告もありました。長野県佐久市の県議候補の代議員は、3年前の県議選に挑戦したが及ばなかった、そこで年末から毎日100人を目標に対話に取り組んでいます。消防団の全員が支持してくれました。商工会でもあったかい反応が返ってくる。100人及ばなかった時にはスーパーの前で宣伝と対話にもう取り組んでいると発言しました。党大会に4日出たために400人分の借金ができたと言っておりましたが、大丈夫です、すぐにこれを取り戻してさらに大きな発展を遂げるに間違いありません。こちらから壁を作らず、どこにでも胸を開いて飛び込んでいけば、どこまでも我が党の支持は広がるという確信を与えてくれた発言だったと思います。党の自力をつけなければ、チャンスを逃す、自力をつけ勝つべくして勝ったと言える選挙にという中央委員会報告の呼びかけに応え、何としても党勢拡大の上げ潮の中で選挙を戦う決意もたくさん語られました。東京渋谷地区委員長の代議員は、参議院選挙に勝てず本当に悔しい思いをした、結局は選挙に勝てる分厚い党を作るしかないと思いを定めた、16ヶ月連続で毎月10人の党員拡大目標を達成し、読書拡大でも21ヶ月連続増を続け、民政地区委員会も14年ぶりに再建して都議選総選挙を戦った。総選挙で得票率を 7.9% から 9.8% へ123% 前進させたとの発言でした。やはりやるべきことをやれば結果は必ず出ます。選挙に勝つには分厚い党を作るしかない、この言葉はそれをやりきってきた党の責任者との言葉としてずっしりと重く響いたのではないでしょうか。 この言葉を全と共通のものにして頑張りたいと思います。千葉県の統括地区委員長の代議員は、当選拡大で全大会場を突破して大会を迎えたことについてこう発言しました。得票目標の実現に執念を持ち、党員拡大に思い切って力を集中してきた。全大会後、1年目は32人、2年目は50人、3年目は110人、4年目は168人と党員拡大が年を追うごとに広がってきた。5年目、6年目、7年目が本当に楽しみです。現世の 23% の党員拡大を進め、これが読者拡大を支える力となった。住民の苦難軽減、市民に開かれた生活相談活動に取り組んだことが、困った時は共産党との信頼を広げた。情勢の大きな変化を感じていると教訓と決意を語りました。皆さん、半年後に迫った参議院選挙を、やるべきことをやりきり、勝つべくして勝ったと言える選挙とするために、大会参加者が躍進の先頭に立って頑張ろうではありませんか。第3は、中期的展望に立った成長発展目標を持った活動という提案が深められ、民主連合政府への展望が見えてきた大会となったということであります。進んだ党組織からは、大使をもって過去最高の峰を大きく超える決意が語られました。大阪府委員長の代議員は、大阪は総選挙の比例代表で 10% を超えたが、情勢が求める水準に照らせば決して進んでいるとは言えない。当面の参議院選で80万17%の得票率を掲げるとともに、成長発展目標としては過去最高を大きく超える25%の得票率を掲げ、1960年代に大阪が変われば日本が変わるの意気込みで躍進したことを想起して、さらに大きな躍進の時代を作りたいとの決意を語りました。奈良県委員長の代議員は、まず参院選で必ず第3党を勝ち取る決意だ。その上で成長発展目標については、第2党では面白くない、かといって第1党は言い過ぎだ。そこで2010年代後半には第一党を争うところまで押し上げる。なかなかリアリティのある設定の仕方だと思って聞きました。国づくりが最初に起こった歴史を持つならこそ、国民が主人公の新しい国づくりの先駆けになる決意だという発言がありました。同時に大切なことは、遅れた党組織からも次々に決意が語られたということであります。香川県委員長の代議員は、遅れは宿命ではなく前進の条件が大きいという報告の指摘はありがたい。香川は日本の夜明けでもなく都の発祥地でもないが、報告の指摘を信じて頑張りたいと語りました。千葉県委員長の大議員は、遅れは宿命ではない、千葉県でも農村部で激変が起こり、都市部でも全大会から党組織を媒介している経験が生まれている、壮大な展望に確信を持って2010年代を躍進の時代にすることを挑戦するとの決意を述べました。実際、短期間で大きな変化を作っている経験もたくさん語られました。新潟上越市首吉区の代議員は、5年前は合併選挙で辞典に泣いた、今度こそと党員を7人から45人に増やし、世帯の 80% を後援会員になってもらった、そして2008年には定数2でトップ当選を勝ち取ったと、わずかの期間に 大きな変化を勝ち取った教訓を語りました。成長発展目標というのはもちろん中期的展望ですけれども、ゆっくりぼちぼちやろうというものでもないんです。やっぱりどんどんそれこそ変化を作り出しながら加速させていこうということが重要で、その点では短期間に大きな変化を勝ち取った教訓もたくさん語られたことも大事でありました。困難を抱えている党組織の責任者が科学的展望と不屈の気概を持って成長発展目標に挑戦していることも私たちの心を打ちました。静岡県の新県委員長となった女性の代議員は、前県委員長を病気で失うという不幸と悲しみの中で後継県委員長を引き受け、みんなの意見にじっくりと耳を傾け、集団的な英知と力で困難を打開して前途を開く決意を語りました。私はその勇気と決意に心からの敬意と連帯の気持ちを述べるとともに、ぜひ困難を乗り越えて大きな成功を収めることを願ってやまないものであります。新中央委員会も必ずや共に困難を乗り越えるための親身の援助をすると思います。こうしてこの討論を通じて民主連合政府が見えてきたではないですか。成長発展目標を前途の生きた目標とし、2010年代を党躍進の歴史的時代とするために奮闘しようではありませんか。第4は、強く大きな党づくりへの道が討論を通じて生き生きと明らかになったということであります。3点ほど述べたいと思います。一つは、ここでも支部が主役の党づくりこそ強く大きな党への帯同だということです。このことが党づくりとの関係でも鮮やかに浮き彫りとなりました。石川県は全区でただ一県ですが、全党大会費で党員、日刊紙読者、日曜版読者ともに前進して大会を迎えた県です。その最大の教訓について石川県委員長の代議員が次のように述べたことを、私たちは深く噛みしめたいと思います。4年間の前進で実感できたことは、支部が主役の党づくりでこそ党が変わるということであり、この道に立ってこそ前進飛躍は可能だということだ。住民のあらゆる苦難解決、要求実現の活動を進め、毎週の支部会議に取り組み、決定で党を作る努力を進め、決定度量で過半数を突破してから機関も支部も変わった。こういう努力の中で毎月の読者拡大で成果を上げる支部が3割台から4割台、この2年間は5割台にまで広がったとのことでした。支部が主役の党づくりに徹すれば党は必ず変わる、この教訓を全党のものにしようではありませんか。支部が主役の党づくりに取り組む支部自身の発言がたくさん出されましたが、どれも素晴らしいものでした。宮城県仙台東大梶支部の代議員は、県営住宅の中での粘り強い党づくりの教訓を語りました。この支部は平均年齢が 77.6 歳ということでした。支部長さんは町内会長、地区社会福祉協議会の活動、安心連絡員として孤独死を防ぐ活動などに取り組み、信頼を広げる中で党員が増えているとのことでした。焦らず、ゆっくりでいいから頑張ろうという精神でやってきた。高齢者の皆さんが実は力も知恵も経験も豊かで、出番を待っている、このことを痛感しているとも述べました。会議は月2回休まず続け、党費は未納者なしでやっているということも報告されました。住民の多くが高齢者であり、 月10万円以下の年金か生活保護で暮らしている、そういう生活苦の中で未来を展望し成長発展目標を持って明るく楽しく頑張っている、平均年齢 77.6 歳も支部であっても心は若いんですね。成長発展目標を持って未来を展望して頑張ってる、この発言も胸が熱くなるものだったのではないでしょうか。二つ目は職場支部の活動についてであります。大会でこんなにも職場支部の発言が活発になされたのは久方ぶりだと思います。この間の2回の職場講座を力にこの取り組みが単調だが前進を始めていることが生き生きと反映された大会となりました。神奈川県の代議員は五十鈴の党組織の戦いを報告しました。五十鈴では47年前から不屈に職場に党の旗を掲げ続け、神奈川県川崎市の工場が閉鎖され、神奈川県の藤沢と栃木県に分かれた時にも、支部が泣き別れになったわけですね。その時にも双方に党支部を作り戦いを続けてきた、苦しい中で党の旗を守り続けてきたからこそ派遣切りに際して全区に先駆けて戦いが起こったのであります。発言の中で正規労働者が非正規労働者に心を寄せ、その願いの実現に共に戦ってきた経験が語られました。粘り強く門前ビラを配布する、工場内を歩いて非正規の労働者を探して話を聞く、そういう努力の中で2年目あたりからビラを呼びましたとメールや手紙が来るようになった、その一人一人に丁寧に返信し結びつきを作っていった。私も椅子の職場支部の方から直接お話を聞く機会がありましたが、私が話を聞いているさなかにもどんどんメールが入ってくるんですよ、労働者から。そういう結びつきを作っていった。党の結論を押し付けず実態を教えてほしいと苦しみと要求を聞くことから始めた、そういう粘り強い戦いがあったからこそ派遣切りに際して非正規の労働組合いち早く結成され、その中で入党も進んだ。非正規労働者にこういう姿勢で接すれば結びつくことは必ずできると、この確信が語られました。長野長水地区職場援助委員会責任者の代議員からも粘り強い系統的な取り組みについて報告がされました。第1回講座以後、職場支部援助委員会を立ち上げ、3年7ヶ月欠かさず毎月援助委員会と職場支部交流集会を開いてきた、選挙中も体制も崩さず職場支部の対話支持拡大はこの20年間で最高の到達になった、続々とまではいかないが続入党者も広がりつつあるとのことでした。大阪高槻島本地区職場援助委員会責任者の代議員からは、職場支部との接点を多く持ち職場支部の悩みと正面から向き合うことに心を砕いてきた、家庭内の生活なども伝え蛇でも鬼でもなく普通のおっさんというプロフィールを配った、あのタオルが欲しかったのも話ですね。長いこと会議を開いていない支部では支部長と私と2人だけでも開こうと努力してきた、その中で支部会議の定例化は 57% から 87% に拡大した、20年前に党を辞めたと言っている人には1年半にわたって手紙を送り続けた、とうとう乾杯を寄せられ、今年もどうぞよろしくとの挨拶が寄せられた。これ8分間で言うのは簡単ですが、やってきたことは大変だったと思いますよ。永遠たる努力の積み重ねの上に変化を作っていると思いました。職場支部の活動の優れた教訓で共通しているのはですね、一言で言って長期にわたって系統的に粘り強く取り組んでいることです。 職場支部の活動を強めることは一朝一夕にはいかない困難や苦労もあります。即効性だけを求めないで、もちろんすぐの戦いも大事ですが、しかしそれだけでなく、もう少し中長期の目で粘り強い系統的な努力を続ければ必ずその努力は実を結ぶ。このことこそ発言から汲み取るべき最大の教訓ではないでしょうか。中央委員会としてもこういう活動の助けになるために、次の大会期にも職場講座を系統的に行うことを約束したいと思います。3つ目は、若い世代に党活動を継承する取り組みです。決議案と報告ではこの問題の重要性を特に訴えましたが、発言では継承する側の若い同志たちがこれからの党を担うのは私たちという意気込みで素晴らしい決意を次々と語った。これは画期的なことだと私は思います。福島県の33歳の県常任委員の代議員は、私たちの世代で必ず福島県からも国会議員を送り出そう、これを合言葉に、福島の青年は大志と夢とロマンを持って大きく成長している。決議案で党活動の世代的継承を呼びかけているが、私たちは継承する立場、継承を受ける側の皆さんともに成長発展目標をやり抜こうと力強く語りました。確かに福島県で選挙区で国会議員を出せるようになれば、民主連合政府近し、これは間違いありません。福島の同志の皆さん、頑張ってください。兵庫県の選挙区候補の37歳の代議員は、決議案は2010年代を党躍進の時代にと呼びかけた。私はこの提起を党員としての自らの人生に重ねて受け止めた。先輩からの重大なバトンをどう受け止めるか。決議案の提起を受け、自分の30代半ばからのこの10年をどう生きるのか、自らの人生と重ね合わせ、党躍進を歴史に刻むことができるよう、自らの成長もかけて奮闘する決意だと力強く表明しました。山梨県の富士河口湖町に移住して、町議会の空白を克服した31歳の代議員は、すでに町を動かしている経験を語りました。中3までの医療費無料化の署名に取り組み、町長に提出し、町に医療費助成の対象年齢を15歳まで引き上げる条例を提案させ実現させた。もう31歳にしてすでに町政を動かす奮闘していることを語りました。香川県小豆島都の省庁に、高松から移住して空白克服のために奮闘している31歳の同志の発言も胸が熱くなるものでした。次の大会では議席の確保を報告できるようにしたいとの決意でありますが、それが実るように、小豆島都の省庁全国で応援しようじゃありませんか。福井県の福井市議会議員の31歳の代議員は、遅れた県から抜け出す決意を県党を代表して堂々と語りました。地元市でこれからの福井の10年を担う人物の一人と紹介されたといいますが、福井県だけでなく日本共産党を背負って立ってほしいという期待を述べておきたいと思います。沖縄県の浦添市議会議員の28歳の代議員の発言も素晴らしかったです。もちろん県委員長の赤嶺さんも良かったですが、若い方の決意も良かったです。基地のない沖縄を目指す素晴らしい決意を語りました。瀬長亀次郎さん以来の沖縄の心を持った戦いが若い世代にしっかりと受け継がれていることに、私たちは胸がいっぱいになる思いで 聞きました。こうしてこの継承する側の若い皆さんが明るく勇気を持ち堂々とし確信を持って大いなる方向を語りました。我が党の未来はようようと開けていることを示すものではないでしょうか。皆さん、決議案と報告で呼びかけたように2010年代を党建設の面でも歴史的前進を党史に刻む時代とするために全力を挙げようではありませんか。この大会には在日の外交団の方々に傍聴のご案内をしましたが、19六位の大使館からご出席がありました。そのうち 初参加は10カ国であります。外交団を招待するのは今回が4回目ですが、最も多い参加となりました。参加は各大陸に及び、我が党の野党外交の広がりを反映したものとなりました。私たちは初日にお礼を兼ねて懇談する機会がありましたが、その席でこうした交流を行うこと自体への歓迎が語られたことは嬉しいことでありました。懇談で出された感想を若干紹介いたします。ある外交団の方は、共産党の大会にこれだけの数の大使館が傍聴したことに驚いたと語っていました。ある方は、自民党も民主党も外交団を招かない、招待してくれたのは共産党だけだ、日本の政党の大会を傍聴し日本の政治を知る唯一の貴重な機会でしたと語ってくれました。ある方は、規律あるよく組織された政党だということは分かった、1000人を超える参加者があれだけ狭い席にどうもご苦労様です3時間以上もじっとして、しかもメモを取りながら熱心に報告に集中している姿に驚いた、なかなかできないことだ、こちらではビールを飲んだり歩き回ったり新聞を広げたりという大会もあるということで、大会参加者の熱心さに驚くいた発言も寄せられました。報告の中で述べた核兵器廃絶、地球環境問題について私たちの主張への共感の言葉が多く述べられ、今後協力していこうという声が少なくなく聞けたことも大変嬉しいことであり、ご報告しておきたいと思います。外交団の傍聴招待は相互理解と友好のために行ってきましたが、今後もこういう機会を大いに発展させていきたいと考えております。次に、全党討論中央委員会報告、大会での討論を踏まえて修正補強した決議案を提案いたします。手元に文書をで配布してあります。防線部分が修正補強した箇所であります。500件以上に及ぶ意見が寄せられ、その一つ一つを吟味して最終的な修正補強の提案を提案いたします。主な修正補強箇所については次のとおりであります。第1章第4項、中央委員会報告を踏まえて今起こっていることを、日本の情勢の深部で広がった支配体制と国民の利益との矛盾の蓄積が政治の前面にあふれ出し、国民的規模での新しい政治の探求という巨大な本流になっていると綱領的視野からの矛盾との関わりで表記しました。第2章第6項、農林漁業について WTO 農業協定の改定の要求を明記するとともに、林業、漁業の振興の方策について具体的に述べました。それからこの項では、環境問題について 再生可能なエネルギーの利用を抜本的に高めること、温暖化対策を口実にした原発推進に反対する立場を明記しました。それからこの項では米軍基地問題について政府の対応の問題点と基地のない沖縄、基地のない日本を目指す一大国民闘争の呼びかけを述べました。それからこの項では教育問題について新しい教育基本法の策定にあたっての我が党の基本姿勢として一人一人の子どもたちの主権者としての人格の完成を目的としという理念を挿入明記しました。これは改悪前の教育基本法の根本理念であります。教育というのは一人一人の子どもの全面的な発達、人格の完成を唯一の目的に行われるべきであって、特定の国家目的に従属させるようなことは絶対あってはならないという、これが根本理念でありますが、その立場を明記をいたしました。それから学術、文化、スポーツの振興への政治の責任について、この問題は例の事業仕分けなどをめぐって短期的な利益を追い求めて、中長期的なそういう学術、文化、スポーツなどへのこう振興の視野が全く欠落した議論も起こする中で重視して一項を立てて述べております。第2章第8項、中委員会報告を踏まえ、今日の経済危機の性格、雇用者報酬の落ち込みと大企業の内部留保の急増、内部留保を社会に還元させる政策転換の必要性、ルールある経済社会という方策の意義などについて補強をいたしました。第2章第9項、マスメディアの在り方への問題提起をしている部分で、良識あるマスメディア関係者と広く協力することを補強いたしました。私たちはメディアの中に起こっている一つの動きを問題にしたのであって、個々のメディアで働いている方々の中に良心と勇気を持って活動している多くの方々がいることをよく知っています。ですからそういう方々との協力ということも明記をいたしました。第2章第10項、労働運動の現状と展望を党としてどう捉えているかについて、これは地方委員会報告を踏まえてその中心点を叙述するという形で補強をいたしました。第3章第12項、米国オバマ政権によるアフガニスタンへの米軍増派に反対する立場を述べました。日米関係のあるべき未来について中委員会報告を踏まえて端的に補強してあります。第3章第16項、地球温暖化対策の問題について新しい項を立てました。これは決議案にあえてまとまって叙述がなかったのは、 COP15 が12月に予定してされていたからであります。中委員会報告では昨年12月の COP15 の結果を踏まえて地球温暖化対策の国際的到達点と今後の課題について述べましたけれども、その中心点を新たにこう起こして補強しました。この問題は別の項には入りようがないので、それほど重大な問題なので一つの項を起こしましたが、その後の項は一つずつ番号がずれていくことになりますので、新番号でこれから先は述べていきます。第4章第19項、参議院選挙の方針で比例を軸にという立場についてより一層鮮明となるように補強しました。党勢拡大の大きな上げ潮で選挙を戦うことが勝利にとって不可欠であること、後援会員の拡大と 講演会ニュースで結びつくことの重要性などを補強いたしました。第4章第21項、成長発展目標を達成するための党建設では、量とともに質をの見地が重要です。そのことは中委員会奥では述べましたが、そうした立場で補強を行いました。第4章第22項、ここではいくつかの補強が行われています。まず大会に向けた党躍進特別期間の到達点を述べています。それから、戦いこそ人間らしい労働のルールを作る力であり、労働者の階級的自覚と成長の力であるという重要なこの間の教訓を補強して明記しています。それから青年学生の中での活動の強化を、党機関が党と革命運動の未来がかかった問題として総力を挙げて探究挑戦することを特記してあります。それから党機関の指導姿勢として聞く力が重要であるということが明記いたしました。さらに中央委員会として規律委員会の報告を受け、新たに一項を立て、市民道徳と社会的道義を守り、規律ある党生活を築き、社会進歩の促進のために戦う人間集団にふさわしいモラルを確立していくことに力を注ぐことを明記しています。最後に第5章第25項、日本共産党が未来社会への展望を持っていることは、目の前で解決が迫られている問題の打開と道筋とその意義をより大きな視野と展望の中で明らかにする力になっているという中央委員会報告での提起を決議案にも盛り込みました。以上が主な修正補強点でありますが、その他にも軸上の修正は多数あります。一言一句詳細な検討を加えて修正補強の作業を行いました。この大会での最大の任務は、新しい情勢の下で日本共産党が内外の諸問題に取り組む大会決議案を練り上げ決定することにありますが、その案は全党の英知を結集して立派に仕上げられたと確信するものであります。皆さん、党綱領と採択されるであろう大会決議をもって、広い国民と日本の前途を大いに語り合おうじゃありませんか。そして半年後に迫った参議院選挙で必ず躍進を勝ち取ろうではありませんか。以上をもって討論の結語といたします。